歴史に詳しくなくても、ポンペイという地名は聞いたことがある方が多いでしょう。ポンペイは紀元前9世紀から、オスク人やギリシア人、エトルリア人によって栄えた都市で、古代ローマ時代になると、劇場や水道も完備され、ローマ皇帝やローマの貴族に愛される町となります。当時としては最新の設備や建物が揃ったこの町で、貴族たちは商業活動を繰り広げていたとも伝えられています。ところが西暦62年2月5日、ポンペイを大地震が襲いました。寺院や行政の中心であった建物が崩壊し、富裕層はポンペイを放棄してしまいます。町の経済力も著しく低下しましたが、ネロ帝やその後を継いだベスパシアヌス帝は、ポンペイへの助力を惜しみませんでした。町がまだ復興しきっていない、西暦70年8月24日から翌日に起こったベスビオ火山の噴火により、ポンペイという町は完全に消滅してしまいました。この噴火が発生する数日前から、ポンペイには地震が起こっていました。噴火の直前にはベスビオ火山の頂上付近に松の木の形をした雲が見えたという記録も残っています。そして8月24日の午後1時ごろ、轟音とともに火山が噴火。雨のように火山灰や火山礫が降り注ぎ、5時間で火山灰は1メートルも積もったそうです。翌日の朝6時には、積もった火山灰は2メートルに達しました。そして、7時から8時頃に発生した2度目の噴火により、1回目の噴火で生き残っていた人たちも、逃れる術もなく亡くなりました。噴火はこれで収まりましたが、その後4日間にわたって火山灰は降り続け、ポンペイの町は6メートルの火山灰に埋め尽くされてしまいました。寺院などの高さのある建物の柱部分だけが火山灰の山から見えている状況であったようです。当時のポンペイの町の人口は詳しくは分かっていません。ポンペイはその後の発掘で大変高い技術を駆使した町であることが判明していますが、古代ローマ帝国時代の都市はいずれもこのようにインフラが整備されているのが通常であり、ポンペイという名前が今に残るのはひとえに火山灰の下から発掘された都市であるからに過ぎません。つまり、当時の記録では、ポンペイはローマ帝国の一都市に過ぎなかったわけです。推測では6000人から2万人の人口であったと言われていますが、火山灰の下から見つかった遺体は、およそ1150。風化するなどして遺体が見つからなかったものを含めると、ポンペイの町の死者は1600人ほどではなかったかと推測されています。噴火前の地震や1回目の噴火の段階でポンペイから避難し、助かった人も多かったようです。後世、発掘の際に見つかった1150に及ぶ遺体のうち、394人は火山灰の層の下部から発見され、そのほとんどが倒壊した屋根や建物の下敷きになっていました。650人は火山灰の上部で亡くなっており、2度目の噴火の熱風で窒息したと考えられています。当時のローマ皇帝ティトゥスは、救助のための死者を送ったものの、壊滅状態のポンペイになすすべがなかったそうです。この大噴火でベスビオ火山も山の形が変わったといいます。すべてが火山灰に埋まったポンペイの町では、通常は起こる天災後の略奪さえ起きなかったそうです。ベスビオ火山の噴火からおよそ40年後、五賢帝の一人、ハドリアヌスがポンペイの周辺の道路網だけは修復しますが、埋まったポンペイの町の上には野菜畑が広がるようになり、町は再建されることがありませんでした。18世紀の半ばに、考古学者とエンジニアたちによって発掘が始まるまで、およそ1700年間、ポンペイの町は火山灰に埋もれたままでした。1997年に、ポンペイ、エルコラーノ及び トリアヌンツィアータの遺跡がユネスコの世界遺産に登録されています。